サバガバトアラハトサンマサンブッダッサ
ナモサッサ
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ
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 ブッダンサラナムガッチャーミ
ブッダンサラナムガッチャーミ
ダンマンサラナムガッチャーミ
ダンマンサラダンガッチャーミ
サンガンサラナンガッチャーミ
サンガンサラダンガッチャーミ
ドゥティアンピブッダンサラナンガッチャーミ
ドゥティアンピブッダンサラダンガッチャーミ
ドゥティアンピダンマンサラナンガッチャーミ
ドゥティアンピダンマンサラナンガッチャーミ
ドゥティアンピサンガンサラナンガッチャーミ
ドゥティアンピサンガンサラダンガッチャーミ
タディアンピブッダンサラダンガッチャーミ
タディアンピブッダンサラダンガッチャーミ
タディアンピダンマンサラダンガッチャーミ
タディアンピダンマンサラダンガッチャーミ
タティアンピサンガンサラナンガッチャーミ
タティアンピサンガンサラナンガッチャーミ
パナティパタウェラマニシッカパダンサマディアミAdinna dana velamani sikka padam samadhiyami
Adinna dana velamani sikka padam samadhiyami
Kame smichachara velamaniSikkha padam samadhiyami
Kame smichachara velamani Sikkha padam samadhiyami
Musavada velamani Sikkha padam samadhiyami
Musavada velamani sikkha padam samadhiyami
Suramela yamacha pamadatana velamani sikkha padam samadhiyami
Suramela
サル
サルサルサル。
はい、じゃあ般若心経ね、読みたいと思います。心経安寺在菩薩行寺般若波羅蜜多智勝堅固
真実不可思議
主上と皆ともに仏道上善こと。そしたらね、今からね、お話をさせていただきますので、足崩しちゃってくださいね。どうぞ。はい。はい。はい、今日は今ちょっと今ポッドキャストの人に多分話しますけど、今日からね2月の1日、今日は2月の1日ですね。で今今日は京都の方へ来ています。京都の法然院さんの北の、私の台北の友人の家で、やってますですね。はい。ざっとね告知だけしておくと、今度の土曜日からね、涅槃会セッションをやります、ね。土曜日から、次の水曜日までの2日間ですね。久しぶりに、一本案でのセッションになりますので、男性ちょっともいっぱいなんだけど、女性は1人だけまだ宿泊できますのでね、連絡取ってください、ね。女性で参加希望の方は。はい。その後は普通に、一本案での、土日の座禅会が続くんだけど、京都ね、お彼岸ぐらいに戻ってきて、5日間の、セッションいつも春のお彼岸にやってんだけど、今年も多分やります。ちょっと、ここのオーナーの人と相談したりして、だいたい、こっちの予定 の日程というのはあるんだけど、それが、許可を下りたらね、一応春のお彼岸、に5日間ってね、またお知らせしますのでね、この家にね、泊まりながら、男性と女性別れて、泊まるときはね、別れて、5日間、ね、やりますので、ね、非常に、今よりかはもうちょっと暖かくなると思いますけどね、まだまだ3月の彼岸だと京都は結構寒いんだけど、暖房つけたりしますので、ね、よかったら まあ、特に、ね、今日今ここに来てらっしゃる方は、まあ、みんな関西の方だと思いますから、ね、ぜひおいてください。またもちろん案内いたします。はい、そんな感じで、どんどん進んでいて、ただね、今年は、ゴールデンウィークのね、予定がちょっといつもと違ってて、ゴールデンウィークいつもは奥多摩の御岳山でね、5日間のセッションやるんだけど、今年はねちょっと北日本阪神が来られるっていう予定だったんで、もうそっちへ合流しようっていう、流れができちゃったんで、そうします。ただまあ非常に残念ながら、まあ来られませんね。ホームページなんかだとまだなんかはっきり言わないみたいなんですけど、まあ、ちょっといくらなら無理ですからね。って感じで来られなくて、そのお弟子さんたちが、リトリートの指導をするという、まあ、だからまあ普段も実際のリトリートの瞑想なんかみんなお弟子さんたちがやってますので、実質的には同じことだと思いますけども、ただ阪神のね、タイの、ダルマトークとか、まあ、ダルマトークだけじゃなくて、まあ、その存在そのものですね、存在そのものがないっていうね、まあ、ちょっと非常に痛いんですけども、まあしょうがないですね。なので、まあ、規模もかなり縮小して、やる、まあ、最初は800人とかね言ってたみたいなんですけど、ちょっととてもじゃないとそれは無理なので、かなり縮小してやるみたいですね。富士山の富士緑の休暇村っていうんですか、山梨県の方ですね、富士山の向こう側の方ですね、にある休暇村を使ってやるみたいなんで、ね、一応私らも申し込む予定ですね。ただ今ちょっと先出すものがちょっとないんでね、まだ申し込んでないんだけど、ですので、ゴールデンウィークのね、予定もそろそろみんな考え始めると思いますけども、一方案のいつもの奥多摩の接種がないので、よかったらこっちの、Peace is every step ですね、方に参加されたらいいのではないかなと思います。はい、まあ、こういう縮小した形でやるのはまず 100% 確実にやりますのでね、やってみてください。はい、そんな感じかな。そうですね、それに合わせてね、これみんな私最近ちょっとメール全然出せてないので、本当だったら私1週間に一遍はメール出してたんだけど、もう全然出せなくてね、出せなくて、まあ、もちろんちょっと忙しすぎて、なので、こういうことあるたびにいちいち皆さんにはメールで知らせてたんだけど、ちょっとこれも知らせてないのでね、サンガジャパンの19号ですね、ティクナタハンマインドフルネスっていうところで、私も書いてますので、衣装さんが有識に書いたり、私が、仏教 3.0 としてのティクナタハンっていうね、もうちょっと画伝椅子もいいところなんだけど、強引に仏教 3.0 の視点からティクナタハンさんを解剖していくっていうね、そういうので2万8000字も書いちゃって、本当は2万字ぐらいだったら書いてるうちに止まんなくなっちゃって、で雑誌っていうのは非常にフレキシブルで、編集者と話しても、ああ書けるんだったら書いてどうぞって言うんで2万8000字書いちゃったんで、やってください。ぜひぜひ、まあ、この一冊ね、読めば大体、ティクナッタハン氏のいろんな側面ですね、ティクナッタハンっていう人物のいろんな側面もあるんだけど、今ティクナッタハンってもう完全にシンボルになっちゃって、まあ、それとマインドフルネスっていうのとか、まあ、ほぼ裏表の関係で、でその、それがもう単にね、まあ、これ今日の主題ともつながるんだけど、もう非常に大きな社会的現象になってますね。日本でも多分今年それがピンとくるでしょうけども、欧米でも完全にそうなってますね。で、そういうマインドフルネス運動、の側面からも、いろいろ非常に貴重な情報が入ってますので、ね、 あのこれ一冊押さえたら大体、ティク・ナット・ハンシとチカンタ・ハンシをシンボルとする今現代の大きなムーブメントですね、それについての、理解が得られるのではないかな。一応これぐらいを一応分かった上で、私なんかの話もどんどん進めていきますのでね、ちょっと、手に入れたらいいんじゃないかなと思います。ですね。はい、伊集さんがね、非常に面白い有識についての、ことも書いてますので。はい、適当にそこら辺に座っててくださいね。はい、ですね。はい、そんなんでね、もうゴールデンウィークはそういう形で、やっていきたいなと思います。で、その後ね、ゴールデンウィークが、一本あるのができないので、多分5月の終わりぐらいに、多分福島行こうかなと思ってます。私、いつも6月に福島行ってたんだけど、今回はゴールデンウィークがないので、5月の終わりにして、で、6月にもう一回、一本あるでのセッションをね、入れようかなと。以前ね、福島行く前は、6月に一本案でアジサイ精神っていうのをやってて、で結構ねそれ雰囲気いいんですよ。6月の鎌倉はもちろん梅雨の最中で結構雨が降って、でアジサイが一本案にもねアジサイがあるのでアジサイを見ながら雨の中での精神ってね、わりかし雰囲気がいいので、今年は久しぶりにそれをやろうかなと思ってますね。そのあで、なので、ちょっともう近日中に今年のセッションの予定全部作り上げようかと思ってますので、ね、それを見て、ぜひ参加してください、ね、はい、はい、そんな感じですね、はい、それでね、今日はですね、今日は特別な日ですよね、皆さんも今朝ニュース見て、来てなので、今日ね日曜日だから本当にいろんな仏教関係 の, 集まりねあると思いますよね。多分ここ京都だから京都の寺さんで座禅会だとかね法話の会だとか、あるいはヨガでもヨガの、ね、クラスとか、ね、いろいろやってるかなと思いますね。なので昨日ね名古屋でもちょっとそれをお話しして、ただ昨日はねまだああいう決定的なことは起こる前だけど、多分起こってしまうんだろうなっていう不安のもとに、話をさせていただいて、今日は、それが起こってしまった後での話になるなりますね。なのでだいたい趣旨は一緒なんだけど、ちょっともう今日はもう決定的なことが起こった後なので、これをまとめてね、我々としては、どう考えたらいいのかっていうこと。でそれが私もちろんイスラムの専門家であるわけないんだけど、ちょっとここ10日ぐらいかなり私はかなり勉強したんだけど、でも先生そのぐらいのね知識しかないんだけど、って言いながら、この問題は去年のね、夏に北海道大学の学生がね、行くの行かないので揉めた時にもちょっと私お話しして、その頃からずっと非常に強い関心を抱いていて、たので、ちょっと、あれですけど、っていうのは、その現象そのものよりか、非常にこれはいろんな意味でシンボリカルなことで、で、単に日本にとってとか日本の安全保障にとってとか、そんなそういったレベルではなくてね、もちろんそれはレベルであるけども、それはもちろんその専門家の人が話せばいいわけで、私が話す筋じゃないので、でそうなんだけど、このことが示すものがやっぱり私らが今仏教 3.0 っていうのが、私らの看板なんだけど、3.0の時に、その時 1.0、2.0、3.0 のそれぞれの、定義をね言ってきたんだけども、その定義が こうもっと深いところまで届くんではないかなっていう気が最近してきたんですよね。でまあこのアップデートする仏教の、ね、中でも一緒さんと話をしてて、まあ彼と話していくうちになんか 1.0 とか 2.0 とか 3.0 でまとめたらなんかこの今の日本仏教の現状を結構説明できちゃうよねっていうそういうノリで始めたんだけど、やっていくうちに単にこれ日本仏教の現状だけじゃなくてもっと広い文脈の中で有効性があるなってね。でそれで、まあ、彼はずっとアメリカにずっと長いこといた人なんで、だからアメリカはもう別に日本仏教の現状とか関係全一切関係ないわけですよね。檀家制度かどうのとかで、そんなものアメリカにあるわけないからね。でそうなんだけど、アメリカの仏教はこの 3,40 年の間に入ってきて、アメリカに仏教がですね、で同じように 1.0、2.0、3.0 っていうような現象がアメリカにもあるんではないか、っていうようになったんだけど、それ単にアメリカとか日本の仏教の現状よりかもっと広い文脈の中でね、この問題は考えていかなきゃいけないのではないかなって、思う、最近思うようになって、まあ、私と一緒さんが話してあれも結構もう一昨年の話なんだけども、それからもどんどんどんどん話が進んでいて、あこういうことなのかなっていうねことがようやく見えてきたので、今日はそのね話をちょっとしていきたいなと思います、ね、でそれで寒くないですか、大丈夫、大丈夫ですか、それでね昨日ね名古屋でお話ししたのが、生と死を乗り越えるためのマインドフルネスっていう題でお話しさせていただきました、ね、でそれがどういうことなのかっていうと、まあ、さっきねティク・ナット・ハン氏が、ある意味非常にシンボリカルな、ね、存在になっていて、まあ、マインドフルネスっていうねことですね、まあ、ティク・ナット・ハン氏といえば、まあ、マインドフルネスで、マインドフルネスといえばティク・ナット・ハン氏ってね、なってたんだけども、なってるんですけどもね、アメリカなんかではね、でその大きな大きな現象が、まあ、いよいよ日本に入ってくる、ねっていうようなことが今、まあ、起こりつつあるわけなんですよ、ね、それで、まあ、私らが仏教 2.0 って言った場合のこの仏教 2.0 っていうのは主にね、テラバードの国の先生たちによって、作られたものですね。でまあご存知のように、まあ、仏教というのは、インドのお釈迦様をの、ブッダガヤのボダジの木の下での悟りから、まあ、全てが始まって、ね、でそれを、まあ、歴史的に言えば大体3つの流れで流れたわけですね。で1つが、シュランカを取ってそこで文字でね書かれるようになって、まあ、それまでオーラルトランスミッションだったけど、でその後、タイやミャンマーへ行った流れと、ね、でそれからシルクロードを通って、中国に来て、全てが中国語に翻訳されて、でそれが、朝鮮半島から日本へ来た流れと、まあ、これが私らの日本仏教の全てですけどね、まあ、今私は日本仏教の首都である京都にいるんですけども、まあ、お隣が法然院さんとかね、まあ、そういう、まあ、ど真ん中のど真ん中にいますけども、それがみんなこの極東の京都までどういうふうに流れてきたかというと、まあ、そういう流れですね。シルクロードを通って、中国へ来て中国語に訳されて、で、それが来て、で私の先輩たちがみんな中国へ行って学んで、やってきた。で、まあ、日本仏教でまさにこの流れの中で、 発展してきて、ね、でそれともう一つがもちろんチベットですね。チベットあのヒマラヤを越えて全部、チベット語に翻訳された、ね、まあ、その大きな3つの流れが、あって、でそれで、まあ、だから日本は今言った2番目の、仏教しか知らなかったわけですね。京都で、まあ、京都は、まあ、いろんな仏教があるね、あの禅宗がある、浄土宗がある、浄土真宗があるね、天台宗があるね、真言宗がある、まあ、いろんな仏教あるよねって言ってても、いろいろバラエティーはあるんだけど、非常に狭い範囲のバラエティーしかないわけですよね。でその狭い範囲のバラエティー以外は日本人は物理的に何も知らなかったですね。まあ、大乗のテキストを読めば正門円覚の輩というのがやたら出てくるんだけどだけどそれで正乗仏教というのはみんなエゴイストなのかとかね、なんか自分のための悟りだけを求めているのか、まあ、勝手に大乗の人たちで想像してたんだけども、ただそれは勝手に想像してただけであって、絶対に正門円覚に合ってないんですよ、ね、当たり前だけど正乗の人なんか合ってないわけですよ。それみんな脳内妄想ですね。ただ勝手にそう思ってたっていうだけの話 でそうなんだけど、それが明治維新になって、一旦、学問っていう形で入ってきました、ね。というのは西洋の仏教学っていうのはみんな、パーリー、最初はパーリー語のね、あの今スリランカからタイの流れの仏教だったんで、それを、西洋的な非常に客観的な文献学で研究するっていうね。でそのそういうやり方を我々の先輩が西洋の大学行って、ね、ドイツとかで学んできて、でまあ、学問的にそれが日本に、まあ根付いたわけですね。輸入して根付いてでですね。でそれで、でそうなんだけど、それはあくまでも日本人が学問としてやってたっていうだけであって、まだ本当に見れてやってなかった。でそれがとうとう、ここ10年20年の間に、非常に強い流れで日本にやってきた、ね、誰か黒船が来たって、ね、言い方を、してるしされてるし、それから日本からミャンマーとかタイとか行って、でそこでお坊さんになった、ね、あるいは、まあ、向こうは短期出家っていうのが普通ですので、1週間だけとか1ヶ月だけとか、ね、短期のお坊さんになって修行するとか、あるいはお坊さんにならなくてもね、向こうの瞑想センターは行けばいくらでも滞在できる場所なので、ね、そういうやるとか、ね、そういうやって初めて、要するにこの京都っていう日本仏教の首都にずっと何千年で、千年以上ね、あった、まあ、あるわけですけども、その流れと一切関係ない流れが日本になだれ込んできて、日本人の何かそれを勉強したっていうね、それが 2.0 ですね。まあこれも何かも言ってるからもういいかなと思いますけども、なんですよね。でそうなんだけど、まあ、そういう 1.0 とか 2.0 でじゃあどうしようもないから 3.0 っていうことをまあ提唱したのがこのアップデートする仏教 の肝なんだけれども、でも今ね、この本を出版してもすでに1年半経つんだけど、今見えてきたのはもうちょっと大きな、世界であって、で大きな世界っていうのはそれが今朝ほどの悲劇の、ねことと、それから、今マインドフルネスっていうのがブームになってるっていうようなことと全部つながってくるんですよ、ね、それで今言ったように日本の仏教の歴史上初めて、日本仏教とは歴史的に接点を持たなかった仏教がここ20年の間に怒涛のように入ってきた、ね、2.0 として。だけどもそれはあくまでもやっぱり あのタイとかミャンマーとかスリランカの長老たちですね、要するにビクたち、お坊さんたちの指導によるものなんですよですね。でそれと今のマインドフルネス運動っていうのは基本的に違うのはなぜかって言えば、その、今のマインドフルネス運動っていうのは坊さんたちではない人たちですね。誰か Google の人たちとかね、あ、まあ、Google の人は Google をもともと Google だった人とかね、あるいは精神科医の人たちとかね、あの要するにお坊さんたちではないわけですよ。でしかももう仏教っていうことも言ってないのね。これはあの私もそこら辺どうなってんのかなと思ってたんですけども、私最近その、精神科医で、マインドフネスを一番力入れてる人たちとちょっと親しくなって、で去年の12月にその人たちの、会合へ出て、そこで、まあ、あの1時間ぐらいの、講演をしてきたんですけどね。で今どういうことかっていうと、要するにマインドフルネスっていう非常にあの効果が上がる、まあはっきり言ってセラピーですね、セラピーがあるよね。だからこの、マインドフルネスセラピーをちょっと一生懸命勉強して、あのワークショップやいろいろやったりしてマスターして、それで、今、精神的に非常に苦しい患者さんたちを救っていこうっていう、流れが、まあ、あって、まあ、これはもうすでに、アメリカとかね、ヨーロッパではあの大きな流れになってるんですけども、今日本でも、まあ、私の知り合いの精神科医たちを中心として非常に大きくなってるんだけども、だけどそれはあくまでももう仏教の文脈ではないわけなんですよ、当然当たり前だけどね。で仏教の文脈じゃないんだけども、もともとそれがどこから来たの、どのぐらいあのみんな意識してるのって、今はかなり私精神科医の人とか臨床心理士の人とかに質問してるんですけども、あんまりしてないんですよ。というのはなぜかといえば、あのそれを始めた人っていうのはジョン・カバット・ジンさんというね、あの本当精神科医の人がいて、もともと分子生物学者ですけども、でこの人が彼があのオリジンですので、だいたいもう最初から臨床心理学とか精神医学の文脈の中で始まっていることですね。で、まあ、その中にはあのいろんなあの流れがあるに決まってるんだけども、でその流れはあって、でそれが仏教の影響を受けたとしても、あんまり仏教の影響を受けたっていうことは強調されなくて、もう本当だ純粋に、純粋ななんとかセラピー、なんとかセラピー、なんとかセラピーの一つとして捉えられているんですよ、実は、ね。そこら辺は私もなんかピンとこなかったので、どうもそうらしい、ね。でそれで、まあ、そういう精神科医の人が私に求めているのは、その一見純粋な精神、セラピー、ね、のようだけども、これはもともと仏教にから来てるよね。でその仏教からどう来てるのっていうのあたりをちょっと説明してほしいっていうので、まあ、そういう話をよく最近はするようになって、なってるんですけども、まあ、そういう、もう仏教で文脈もを断ち、ある意味意識的に断ち切ったマインドフルネスですね。でそれとあの仏教の文脈断ち切らないで仏教 2.0 あのテラバダね、っていう、日本仏教とは違う、全く違う流れのがもう今一緒くたになってます、ね。それが、日本の、今の、仏教界と、それからセラピーとかね、そういう、ものを非常に、大きな大きな勢力に今なりつつあるっていうところですね。ですね。はい。で、そうなんだけど、その、だから私も非常に 全部とそれと絡んでるんだけど、まあ、私自身があのミャンマー行ってそのまさに寺方の中で勉強したし、で今はちょっと精神科医の人たちとのコラボをいろいろやってるの でそうなんだけども、ただその時に、感じてきた、ことがあのなんかちょっと非常に表面的に過ぎない、ね、このマインドフルネスのあれが、でまあそれはそのみんなに分かりやすくしてもらう、分かりやすく受け止めてもらうためにね、あのそうしてるっていうのも非常に分かるんだけども、なんかちょっと、うん、なんか変だよねっていうのがあって、それがどこがどうなのかなっていうのでね、それを去年まではあの、気づくっていうのが、まあ、普通の気づきのと、そうでない、その瞑想での気づきとね、これ違うんじゃないかってことを徹底的に私は言ってきました、ね、あの日常生活の中でも赤信号に気づくっていうのと、それから瞑想の中で呼吸に気づくっていうのは、これは質的に違うでしょうってね、ってことはね、もう私がもう何十時間話してきたから、まあ、皆さんはここにいる人は大体もういいかなと思いますね、この本の中でも話していますので、ね、でその質的に違う、その質的にどこがどう違うのかってことも散々話していて、でただね、それ今まではその文脈が全部あの瞑想の文脈の中でね、瞑想がうまくいかないのはまだ本当に意味での気づきになってないからだ、ね、赤信号に気づくのと全く同じような気づき方しかしてないからなんだって、いうことを散々話してきました、ね、まあ、それはそれで、私の主張する点とかも全部はちゃんとあって、まあ、それをまあ理解されたりとかね、いうのもあったんだけども、でも、去年から今年にかけてね、またそこがガラリとちょっと変わったんですよ。でそれがどう変わったかっていうと、まあ、これもずっとここ、1ヶ月ぐらいちょっと話してるんだけど、まあ、私の父が亡くなって去年12月の、26日だったんですけどね、まあ、クリスマスの翌日だったんだけど、でそれでその時、まあ、いろいろ思って、で、まあ、それで私の友人にお葬式の投資をしてもらって、でそれで、まあ、普通のお葬式とあと送る会っていうのをね、両方やって、で、まあ、その、準備とかいろんな手紙とか書いて、あるいは実際にやってみて、でやって、あ、こういうことだったのかってことがはっきりしたんですよ。つまりね、どういうことかっていうと、その今までのマインドフルネスの理解だと、それだとちょっと瞑想うまくいかないでしょうっていうのが、まあ、去年までのポイントね。それだとその誰が気づくのかってね、いうところをはっきりしない限り、赤信号に気づくのと呼吸に気づくのとって全然その説明がうまく論理的にできないじゃないのってね、あなたのマインドフルネスの説明では、赤信号に気づくのと呼吸に気づくのどうやって説明、それが違うってことを説明できるんですかってね。でだけど、まあ、一方案の説明だとそこは明確に違うの説明できるよって、まあ、そういうこと言ってたんだけど、まあ、ただそれはあくまでも瞑想がどうのこうのって話で、瞑想がうまくいくかいかないかってね話で、でそれは、ま、瞑想やってる人にとっては瞑想がうまくいくかいかないかって本当に生きるか死ぬかの問題っていうと大げさだけど、まあ、そのぐらいだけど、でも世の中で瞑想やってる人間なんて本当にわずかなもんですから、だからそんなわずかなもんの人たちにとっての重大問題だとしても、それは世の中全体での重大問題ではないわけなんですよ、ね、でそうなんだけど、 その私らが徹底的にこだわってきた点ですね、マインドフルネスに関して、気づきに関して、でそれがここへ来て本当に重要な違いだったんだなってことが本当に分かってきて、でどういうふうに分かってきたかっていうと、その、普段のね、なんか怒りを乗り越えるとかね、不安を乗り越えるとかね、まあそのぐらいのレベルの話だったらば、なんか私が気づきっていうのはこう本当こうね、ピッチャーが交代しない限り気づきとは言えないんだとかなんとか言ったって、そうかもしれないし、でもそれほどそう大した問題じゃないんじゃないのってっていうあっさりね言われちゃうところなんだけど、もしねマインドフルネスっていうのがただ単に、私のポイント、マインドフルネスがただ単に、怒りを乗り越えるとかね、不安を乗り越えるっていうぐらいのものであるんだったらですよ、でそうなんだけども、仏教っていうのはただ単になんか自分の心がただ平安になればいいのかっていうね、そんな志の低いことを狙ってるわけではないんですよ、ね、そうではなくて、仏教の目的っていうのはそもそも何なのかってね、これは曹洞宗の、首相儀に明らかのように、生を諦め死を諦めるは仏家一大事の因縁なりってね、っていうのが本当仏教の基本の基本で、これも私数週間ずっと言い続けてますけども、生を諦め、仏教の場合は生をね、生って普通読みますね、だから生死じゃなくて生死って読むんですけども、要するに生きることと死ぬことを諦めるね、を生きることとはどういうことなの、死ぬってことはどういうことなのを本当に本当に理解するのが、仏教にとっての一番大事な最重要ポイントなんだよっていうのが、基本線じゃないですか、ね、でそうなんだけども、このマインドフルネスとか、サティとかね、ずっとここ20年の間日本を席巻してきたサティと、そして、今年大爆発を起こすんだけども、このマインドフルネスですね、とこれに何が欠けてたか分かります？もう明らかでしょ、この生を諦め死を諦めるって観点がないんですよ、ないでしょ、見事にないじゃないですか。だからそれは当たり前で、セラピーにそこまで求めるっていうのは無茶ですよね。でセラピーだったら、今私不安で不安でしょうがないんですとかね、パートナーとうまくいってないんですとかね、っていうことで、だけど私が今言っているのはもうちょっと大きな問題なんですよ。もうちょっとではないです。とんでもない大きな問題ですね。生きることとは何し、でそしてもちろん死ぬってことはどういうことなのっていうね、っていう問題ですよね。でそれでこのいいですか、要するに基本の基本に戻ると、生を諦め死を諦めるは仏家一大事の因縁になりと、これは道元禅師だけども、別に道元禅師が特殊じゃなくて、これはもう、ただ私が知ってる方取り上げてるだけで、これはもう仏教の基本も基本ですよね。全ての宗派がそうですよね。仏教である以上、仏教っていうのは何かっていえば、一言で言えば生を諦め死を諦めるってこと、生きるってことはどういうことなの、そしてそれは死ぬってことはどういうことなのってことをはっきりさせるのが仏教の目的なんだ。ただ単に不安を乗り越えますとかではないって話なんですよ、ね、でそうなった時に、例えばずっとこの違和感を感じてたものの正体がようやく見えてきて、要するにそれだとこの問題に手も足も出ないでしょうっていう話なんですよ。生を諦め死を諦めるっていうことに関して、あなたのマインドフルネスの説明じゃ手も足も出ませんよって、そこが そこだったんですよ。私は今まであなたのマインドフルネス説明だとよくそれだと呼吸が気づけませんよっていうことを言ってたんだけど、まあ中に呼吸気づける人もいるから、まああんまり説得力がなくて、まあ本当に呼吸が気づけないって悩んでた人にしか説得力なかったんだけども、世の中で呼吸が気づけないって悩んでる人はそんな多くないわけですよね。瞑想してる人自体が少ないんだから。でそうなんだけど、まあ、ただ私がずっと言ってきたのは呼吸に気づけないという人にアピールして、でようやくなんで自分は呼吸に気づけなかったのが分かったと、いうことで、まあ、よく支持されてきたんだけど、今私が、言いたいのは、今までね、去年まではあなたのマインドフルネスの説明だと、本当に呼吸に気づくことはできないよっていう、今そういうレベルだったんだけども、今年からね言うのは、あなたのマインドフルネスの説明では、まあ、これ 2.0 ですよ。 2.0 の説明では、ではこの生を諦め死を諦めるってことに対して手も足も出ないよっていうことをなんですよ、ポイントは。でなぜ、手も足も出ないのかっていうね、こと、といろいろもう全部絡んできちゃうんだけど、まあ、今日はね、そこら辺をもう一回整理したいと思います。まあ、昨日も同じような話題だったんだけど、ちょっとね、今日は今朝もう決定的なことが起こっちゃったんで、まあ、それを踏まえた上で、お話をしていきたいなと思いますね。ですから、さっき説明したように、まあ、ここが日本仏教の本拠地で、で日本仏教の伝統的な流れと全然違うものがこの20年の間に日本に入ってきて非常に強い支持を受けて、で それに加えてもう仏教という文脈すらないマインドフルネスの大きな流れが今年ドバーってやってきます、ね、でもうすでに皆さんご存知のように東京新聞、中日新聞がドバーって、ね、日曜版の大きな 2面使ってやってるし、この間も読売新聞かなんかで やりました。もうどんどん新聞雑誌で取り上げられていく。でもうこの間 NHK のねおはよう日本で取り上げてましたけども、もうNHK が多分スペシャルな番組作る、 NHK 特集かなんか作ると思いますけど、次から次へとテレビ番組も出てくるね。でそれでさっき言った、精神科医でね、マインドセラピーってやってる唯一の場所がもう電話がひっきりなしにかかってきちゃって、もうそのおはよう日本で取り上げられたから、もうとても、患者さんさばききれないぐらいになっちゃってる、ね。まあ、それはそうですよ、ね、みんな抗うつ剤なんか飲みたくないじゃないですか、本当言ったらね。でももし抗うつ剤を飲まずに、うつを治せるんだったらばそっちの方がいいに決まってるわけで、ね、だけどまあそれを素人をやると非常に危険なので、精神科医、臨床心理士にガイドされながらっていうのはそれも最高 の環境なので、だからもう患者さんがさびききれないくらい来るのはもう当たり前ですよね。なのでまあそういう仏教の文脈とはもうを断ち切ったマインドフルネスの流れというのがもう今年ぐらいが大爆発を起こすのはもう目に見えている。でそうなんだけども、その、大きな流れに対して私はなんかこれなんかどっかおかしいんだよね、このおかしいのは何なのかなとずっと思ってきたわけね。でその違和感をずっと表明してきて、その違和感の正体っていうものをずっとやってきて、だってそれだったらまあ瞑想はうまく、その説明だとやっぱりうまくいかないんじゃないのってことで、まあ、いろんな、ね、説明をしてきました、ね。まあ、これはもう去年まで何十時間何百時間かけて話してきたことだからもういいかなと思いますけど、でそれで結局、まあ、去年父親が亡くなって、まあ、それでまあいろいろ本当に分かったんだけど、私本当にねそれで、まあ、よかったなと思う、よかったなと思うのはどういうことかっていうと、もし私がこの違和感に徹底的にこだわって、でそれで マインドフルネスって一体どういうことなの、気づくっていうのは一体どういうことなの、そしてその果てに、この私とは一体誰なの、そしてその果てに、まあ、青空とかね、まあ、このまさに青空としての私ですね、青空としての私っていうような、ところに、まあ、だんだん到達してきて、まあ、それを、ずっと話をしてきていたから、良かったなと思う。何が良かったかなというと、あ、ここじゃないと生と死の問題を乗り越える、なんていうかな、出口はないなっていうことなのね。で、それで、まあ、青空としての私、青空、青空、青空ってね、ずっと言ってきたことが全部ここへ来て報われたなっていうことなんですよ、ね、なので、なんていうかな、もうただ単にね、なんか不安を乗り越えるとかね、鬱を乗り越えるとか、怒りをわか、ね、怒らないようにするとかね、そういうレベルでいいんだったらば、まあ、仏教 2.0 でも、まあ、今のGoogle のマインドフルネスでも、まあ、私はそれでも十分だと思います、ね、そのぐらいだったらば、何も仏教 3.0 をやれっていう、わざわざそこまで言う必要もないかなと思います。まあ、それで、まあ、実際にみんなそれでやって、それでも十分だっていう人たちも多いわけだからね。でそうなんだけども、生と死の問題はそれだとごめんなさい、手も足も 出ないですよ、ね、青空っていうものが本当に見えてこないと。で、青空っていうものが見えてきたときに、我々は初めてただ単になんか不安を乗り越えましたとかね、なんか最近怒らなくなってなりましたとかね、そういうそういうレベルの話ではなくて、青空っていうのは、まあ、もちろん青空が分かったら、それはもちろん怒りっていうのはなくなってくるし、不安っていうのもなくなってくるし、イライラっていうのもなくなってくるし、パートナーとの関係も良くなるしね、でそれはもうそういうのは当たり前だけども、青空ってことが分かって、一番その一番いい結果っていうのは、やっぱり生と死の問題に対して、もう、なんていうかな、それを乗り越えていく目処が立つんですよ。目処が立つ、ね、だから、あ、自分は結局このためにここまでこだわってきたんだなっていうことがね、去年から今年にかけて強烈に分かってきて、でそうすると、これも、ずっと言ってきたことなんだけど、ですね、でそうするといろんな謎が解けてくる。でもう一回で、そういう観点から 1.0 と 2.0 と 3.0 を整理するとね、これはもうかなり、私と石尾さんが話して、最初に話してた頃からもうそろそろ、1年半ぐらい経って経つんですけども、かなり、進化した、深くなってきてますね。で、私らが 1.0 に対してなぜ反発したかっていうと、要するに、まあ、はっきり言って中身がないじゃないのっていうのがあれだったんだけど、でそれどういうことかっていうと、要するに 1.0 の世界、まあ、1.0 って今いろんな複数の意味で使えますよ。まあ、一番単純には日本のお寺、日本仏教の現状っていうねぐらいの意味から、もうちょっと、もうちょっと広い意味まで、ちょっとできかなり自由に使えますからね。で、 1.0 の世界っていうのは、いろんなすごい言葉が飛び交う世界なんですよ。 だけどすごい言葉が飛び交うんだけども、誰も全然ピンとこない世界になるね。で、まあそれを私の経験からいろいろ言いましたね、日本の総都市なんかだと、総都市はなんて言ったって士官多座ですからね。士官多座っていうのは、の士官多座の原理っていうのはもう、これから修行することによってなんか悟りとかに到達するんではなくて、あなたはもうすでに悟ってるんだとかね、もともとは仏なんだとかね、ね。でもこれはもう日本仏教それぞれの宗派でいろんな言い方をされていて、だからそういう非常に非常に大げさなことを言うんだけども、その大げさなことに誰もそれがピンと来れないね。それが、まあ、浄土系の仏教だったら、まあそれがお浄土っていうねこともあるし、もうすでに救われているんだとかね、阿弥陀さんの慈悲によってとか、まあ、まあ、これいくらでも言葉あるっていうか、もう普通はこれしか言ってないんだけども、だからこういうことしか言ってないんだけども、でも誰もそれを本当に実感を持ってピンと来れないっていう、ね、だから結局どうなるかっていうと、そのやっぱり全部が全て形骸化してしまって、あのなぜかというとピンと来ないからですね。でそれに対してなぜ 2.0 がそこまで、人気を持ったのかっていうと、もうそういうピンとこない、ものはもういいから、ピンとくる範囲でやろうよね。ピンとくる範囲って何かって言ったら、自分のこのネガティブな感情じゃないですか、ね、怒りであったり、不安であったりね、そういうものですね。だからそういうものをきちんと、見て、でそれを本当に乗り越えていこうっていう、ことだったわけですよね。だからその方が非常にいいわけですよ。だってみんなが普通の一般の我々がね悩んでるのは何かって言ったら、もう自分の中に抑えきれない怒りがあると。抑えきれない不安があるだとか、で抑えきれない後悔の思いがあるかとか、でそういう、まあ、結局悩みって何かっていうネガティブな感情ってことじゃないですか、一言で言えばね。ネガティブな感情を持っていてそれがどうにもならないよねっていう、そういう話なんですよ、ね、悩みってのは一体何かっていうと。で、だから、非常にはっきりするわけね。非常に大げさな言葉が飛び交うけれども、誰もそれを、ピンとこない世界と、大げさな言葉が飛び交わない限り非常に、身近な生々しい、ね、言葉があって、それを地道にやっていく流れと、ね、でどちらが支持されたかっていうと、やっぱりこっちだったわけね。自分の悩みをちゃんと乗り越えていくっていう、ね、そういう方に、支持されたわけなんですよ。いいですか。でまあそれがまあこれ私もな、もう何百時間説明してきたことだから、もうこれはまあいいよくて、まあだけどもそのどちらもあれだから 3.0 へ行こうよねっていう話だったのと、まあこれももう何百時間説明したからもういいと思いますけども、だけどね、でそれで、ただこれはあくまでも仏教とか仏教の瞑想とかの文脈の話であって、まあ、日本の、ね、日本仏教の現状っていうのは、それは日本人にとって誰も人ごとじゃないわけですよ。なぜかといえば、それは単に日本仏教のお寺さんで住職してる人だけじゃなくてね、皆さんも全てどっかのお寺に所属しているわけで、 あのまあ所属してるっていうのが、ピンときてる人と、あの全然知らない人とね、あの団塊名簿には載ってるんだけども全然もう連絡が来ないとかね、なんかその人にとっては自分がなんとか地にの団塊だっていう意識すらもうすでにないとかね、あの代替わりしていく上で、ね、だけどもまあみんなあの江戸時代の初めに日本人全員がどっかのお寺に強制的に所属させられたわけですよ、徳川幕府によって。まあ、これも完全に政治的な理由にね、あのキリスト教の、キリスト教にさせないため の, あの理由に、っていう、まあ、そういうのがあるので、日本のお寺の現状というのは日本人全員の問題なんだけども、でもそれでも地球全体からすれば非常にローカルな話題なわけなんですよ、ローカルなね。で、まあ、要するに何が言いたいかというと、仏教 1.0、2.0、3.0 というのはあくまでもローカルなあの話だったんですよ、私と一緒さんがあの最初に話した時は、ね、でそれで、まあ、ただその 2.0 の限界というところで一緒さんが、あ、それだったらアメリカ人の瞑想している人たちも同じ問題にあのぶつかってるよ、俺が呼吸に気づいてやるってね、それで誰も気づけないってね、この同じ問題にやってるよって、まあ、なって、まあ、でもうちょっ と,、日本人の瞑想をやってる人間じゃなくだけじゃなくて、まあ、結構世界中の瞑想をやってる人間には共通の問題かなっていうので、ちょっと 1.0、2.0、3.0 がもうちょっと広い文脈になったんだけども、それですらやっぱり瞑想の話なんですよね。だから地球上で瞑想やってる人間なんてもう数えるほどしかいないから、あくまでローカルな話だったんですよ。でそうだったんだけども、今回のことですね、今回のことだから、まあ私にとって去年の暮れから今年にかけて、まあ私の個人的な父親が、のこととがあったのと、それからここ、10日間ですね、1月の20日ぐらいからですよね、あの、イスラム国のことが出てきて、アイスのことが出てきて、でそれで、この2つのことでますます 1.0、2.0、3.0 というのがはっきりしてきて、でこれどういうことかというとね、まあ、ちょっと今からちょっとイスラム国の方に入って移っていきますけども、あの私は分かんないじゃないですか、なんでこんなことするのって、そもそもイスラム国って何なのよって、ね、いつそんなのできたんですかとかね、地図にも載ってない、ね、あのでまあまあいろいろあの池内ね、あの池内さんとかいろいろな非常に優秀な研究者が書いてるのがありますので、それを読めばだんだんだんだん分かってくるんですけども、まあね、それはもちろん専門家に任せといて、でもなんであんなに簡単に人を殺せちゃうのっていうのが謎じゃないですか、私らにとって。でみんなが本当にこのことで怖いのは何が怖いのかっていうと、まあ普通私らはお互いを殺し合わないわけね、そのなぜかって、もちろんそんなことしたら警察に捕まって、あの下手すら死刑になっちゃったら、それが怖くてっていうのも当然あるけれども、それ以上にやっぱこれ良くないことだよねっていうねいうのが当然あるからですよ、ね、でこれはあのだけど世の中に暴力団とかマフィアとかいくらでもいるじゃないかと言われるけども、彼らだっていいとは思ってないですよ、ね、やるけども、まあ、それを なるべくバレないようにやるとかいろいろあるでしょうけども、そういうそのやっぱり人を殺すのって良くないよねっていうのは犯罪者の人ですらやっぱ共有して持ってるんですよ、でましてや私らもね、でそれがある限り、でもそうは言っても
やっぱり時々殺人事件が起こっちゃうのはやっぱり頭がカーッとのぼせ上がっちゃうとか、まあ、そういろいろあるから、まあ、やっぱり非常に例外的にそういうことが起こってしまうわけですよね。だけどだから例外的には起こるけれども、でも全体的にはやっぱり人を殺すのって良くないよねっていうのが、犯罪者も含めてヤクザも含めて、人類全体で共有されてるから、それほど私らがいきなり殺し合うってことが、まあ、今までなかったわけなんですよ。だけどどうも世の中にはこの犯罪者や暴力団の人ですら持っているこの殺すのが良くないよねっていう感覚がない人たちがいるっていう怖さじゃないですか。ですよね。で結局これどうしてそうなるのかっていうのは、いろんなことをね書かれてますけども、これは私はこれ完全 1.0 の問題だと思ってます。 1.0 っていうのはどういうことかっていうと、要するに非常に大きな言葉が飛び交ってる世界ですね。まあ、私は 1.0 っていうのは日本仏教の文脈の中で使ってたから、まあ、それが浄土っていう言葉だったり悟りっていう言葉だったり、仏性っていう言葉だったり、まあ、いろんなすごい言葉が飛び交いながら、でも誰もそれを本当には実感できないのが 1.0 の本質だったわけね。でそれでこのすごい言葉が飛び交うっていうのは何も仏教の世界だけじゃなくて、もちろんキリスト教でもイスラムでももちろん当たりあるわけ で向こうにはどういう言葉が飛び交う、神様って言葉が飛び交っちゃうわけね。ね、でもう山ほどそういうすごい言葉があるわけなんですよ、ね、で宗教のテキストっていうのは、なんていうか、今はね、スピリチュアルなテキストっていうのは本当に甘ったるい言葉しか書いてないから、だから宗教のテキストっていうのはもう大体愛とか慈悲だけでしょと普通思うんだけど、そんなんでもないわけですよ。宗教のテキストっていうのは恐ろしく残酷なことも書くわけね。まあ、普通、仏教っていうのはあんまり仏教っていうのは、あらゆる宗教の中で一番そういうことを書かない宗教なので、まあ私はあんまりピンとこないしけども、だけど宗教のテキストの中には、まあ、そういうのをいくらでも出てくるわけなんですよ。要するに異教徒だったら殺してもいいって、ね、異教徒をどんどん殺さなきゃいけないとか、平気で出てくるんですよ。それは宗教のテキストだから。だから、でこれ一体結局どういうことなのかっていうと、もう私はもう簡単な話であって、そういう非常に大きな言葉が何の実感もなしな時に、その大きな言葉が、妄想になってしまうっていうことですね。自分、要するに妄想で自分が都合のいいように解釈してしまう。そしてその自分が都合のいいように、自分が使いたいテキストなんかいくらでも見つかるんですよ。いくらでも見つかります。だけども見つかっても普通私らがそんなそれでいきなり人を殺すとかしてこなかったのは、やっぱり、ある意味抑制が効いてたんだけども、その要するに怖いのはそういう大きな言葉を使いながら、それを自分の妄想を刺激するものとして使って、そしてその妄想がもう暴走してしまう。でこれも 1.0 の悲劇、 1.0 の悲劇っていうのは、 どういうことかっていうと、まあ、日本でお浄土って言ったら別にそんなそれによって人を殺すってことはありえないけども、浄土っていう言葉があって、でもやっぱりそこに浄土っていうところでどう言っていいのかピンとこなかった場合に、それはやっぱり単なる言葉であって何の実感もないわけですね。でそういうすごい言葉とそれを実感できない私と、そしてその実感できないから勝手に妄想してしまう私。だから浄土っていうのは本当に実感できないから浄土っていうのを勝手に自分で思い描いちゃうってね、思い描いちゃうってことじゃないですか、ね、ってことはその私らがそれを徹底的に今批判できるのは、今はもちろん 3.0 が批判するんだけども、3.0 っていうのは、浄土に本当に行く方法を持っている。妄想ではなくてね。本当に浄土っていうものを実感する。そう、リアルな浄土を、お浄土を本当に、認識できる。で、その時に、浄土に対する一切の妄想が消える。だけどその方法が持たなかったら、私らは浄土っていうものをただ想像するしかないわけね。いいでしょ。そして想像するっていうのは要するに妄想だからで妄想が時々暴走しちゃうことも当然あるわけなんですよ。だからなんていうかな、もちろんね、そういう宗教的テキストの中では、神様を信じるっていうのが一番大事なことなんだから、神様を信じてない人は、生きる価値がない、これやっぱなんていうか、これが正しいというのは非常に誤解されちゃうんだけど、これやっぱ正しいわけなんですよ。でこれはどういうことかっていうと、神様を信じるっていうことは、まあ、私ら的に言うとね、ものすごく翻訳して言うと、まあ、青空を信じるっていうことで、そしてもし自分の本質が青空であるっていうことを理解しないと、これは非常にまずいわけで、そうするとそういう人生って価値がないってことはまあ言えるけれども、だけどそこからはいくらでもその自分の本質が青空である人間を殺すとかね、そういう発想はまあ出てこないんだけど、だけどもある宗教のテキストだとそう読めちゃう場合も当然出てくるわけなんですよ、ね、だけどもしある人が本当に、青空に触れていることができたら、当然青空に触れていない人を殺すとかそういうことは事実上絶対ありえない。じゃあいつありえるのかっていうと、青空っていうものをただ思い描く人ね、ただ妄想する人、ただ想像する人がその言葉を、自分の都合のいいように解釈して、そしてこれこそが神様が命じたことなんだっていう、理屈でもって人を殺すってことは大いにありえて、私はそれを今朝見ましたですね。だから私らが今朝見たあの映像っていうのは、もうはっきり言います、 1.0 の最悪の現象だと私は思ってる。でもう一回、この 1.0 っていうのはもう今ものすごい広い意味で使ってますけどね、どういう意味かっていうと、いろんな言葉ね、浄土だろうが神って言葉だろうがいろいろあるんだけども、それを全然自分では実感できないで、でただ思うだけで、ただ想像するだけで、ただ妄想するだけで、でそこには妄想だが妄想が突っ走っちゃって、自分が都合のいい妄想を作って、だけど妄想なんだけども、本人は妄想と思ってなくて、本人は これは俺は神を理解した、俺は神様の言う通りをしてるんだ、ね、だからこれはもう犯罪じゃないんだから、だからこれに対して一辺も良心の呵責とかは感じない、これが悪いことをやってるっていう意識は全くない、正しいことをやっている、やっている、この怖さじゃないですか。だから今 1.0 っていうのを一番広い文脈で使ってるけども、要するにそういう言葉ね、まあ、お浄土が実感できないっていうぐらいだったら、笑っちゃいけないけども、まあ、全然被害はないわけですよ。だけども神っていうことを実感できないまま、もう自分の妄想をそこから暴走させて、そしてこれこそが神様が、まあ、自分にやれと言われたことなんだと勝手に解釈して、でこれは神様に言われたことを私はやってます、だからそこには一かけらの良心の呵責も、一かけらの自分は悪いことやってるんだという意識もないですよ、彼は。だからそれが今朝私らが見たのが 1.0 の最悪の形ですね。でそれでそういうなんていうかな、まあ訳の分かんないものが訳の分かんないまま、でいるぐらいだったらいいんだけども、その結果実際に人の命が奪われてしまったり、散々苦しむわけですね。だからもうそういうのいいよ、もうそんな神様だとかもうそういうのやめにしよう、やめにしよう、やめにしよう、やめにしようね。だからそうじゃなくて、この目の前のこの自分とか自分の奥さんとか自分の家族とか、これのこういうもうわけのわかんないもんじゃなくて、この目に見えるものだけをとにかく大事にしていこうよっていうふうになるのは当たり前じゃないですか、ね、で、デカルトという人がいて、まあ、その人が一応近代的時代を作ったって言われて、で彼がどういうふうにしたかっていうと、まあ、要するに方法というものを打ち立てようよっていうね、まあ、方法を作ったんだけど、方法を打ち立てる前になぜ方法が大事なのかっていうと、要するにこのその前は要するに中世はですね、神とか何とかに関してもうやたらにみんないろいろディスカッションするんだけど、そのディスカッションが何の根拠もない。何の根拠もないまま、ただ神様とか何なのかとか、なんか、そういう根拠もないような虚しい論議をするのはもうやめにしようよ。それよりか、本当に自分の理性にはっきりしたものだけをきちんきちんと積み上げていこうよ。っていうことですね。そこから近代というものが始まって。だから、もうそういうわけのわかんないものをについてわけのわかんないままディスカッションするのはもうやめて、本当にわけのわかったものだけを大事にしていこうっていうことですね。でそれで、じゃあ人間にとってわけのわかるものって何って言ったら、まあまずこういう肉体があるね、どう肉体があるよね、それからわーってこのいろいろ物事を考えてるよね、それからなんか感情が湧いてくるよね、まあ、これは本当に誰にでも、触れるもんじゃないですか、ね、触れるもんだから、これが自分だよねって、してでもう神様がどうのとかもうそんなもんどうでもいいから、ね、まあ、とにかく これだけを大切にしていこうよ、ね、この命を、ね、大切にしていこうよっていう そういうスタンスですね。だからその私らが今見ているあの今朝見たのはあれは本当に 1.0 の最悪 の、 あの展開なんだけどと同時にああいう世界はもううんざりだよねっていうところから私らの先祖は近代というものを始めたんだっていうことなんだと思うんですよ。もううんざりじゃないですか。ああいうへりくつが通るんだったらいくらでもそんなさっきも言ったように宗教のテキストでもそんな言葉はやっぱりあるからそういう言葉を適当に持ってくればどんなことだって正当ができちゃうんですよ。自分は神様の言う通りのことをやってますって言っていきなり殺されたらたまったもんじゃないですよ。でしょ。そんなヤクザに殺されるが立ち悪いですよ。あるいは嫉妬に狂った恋人に殺されるが立ち悪いわけね。あのその怖さじゃないですか、ね、だからそれが全部もう 1.0 の最悪の、展開であって、だから、もうそういうことはなしにしてこの神とか、ね、浄土とか、ね、そういうわけのわかんないものはもう議論するのやめよう。それよりかこの肉体だとかね、食べ物だとかお金だとかね、そういうものだけを大事にしていこうっていうのもわかりますよね。だから宗教なんてもううんざりだっていうのもわかるんですよ。で、ヨーロッパの近代っていうのはもう完全にそうで、まあ、そういうわけのわかんないものが権力握っちゃってたのをもうとにかくそういうのは抜きにして、本当にそういう世俗的なことだけをやって、でそういう世俗的なものだけをに権利を権力を与えるっていう、ね、そういう形で近代の国家というのはできてきてますから、だから で日本はどうなったかというと、日本も結局明治維新とそれからこの間の戦争とでもうこっちへ来たわけですよね。もうなんかわけのわかんないものによって人が死ぬのはもう嫌だから、とにかくもう訳の分かるものだけを大切にしていこうっていうね、そういうスタンスで我々はやってきた。だから我々が今朝見たものがまさに単に 1.0 の最悪の形だけじゃなくて、あれがもう嫌だから我々は近代っていうものを選び取ったんだと思います。本当に。で確かに近代というのは人には優しい当たり前で、これだって人間中心主義なんだから、これはもういわゆるヒューマニズムですよね。でヒューマニズムっていうのはあの日本だとあんまりピンとこないかもしれないんだけども、ヒューマニズムっていうのはもうヒューマン以外のものに従うのはもう嫌だっていう、そういう宣言なんですよ、ね、でそれで、まあ、確かに神っていう言葉を持ち出してなんかわけのわからないことをされることはもううんざりたくもやめる、ね、でそれで、人間ってなった時に、まあ、でそれだともう、神様の名前を語ってなんか人の命をもてあそぶってことはもうなくなる、で非常に人に優しい、そういう社会が、まあ、出てくるわけですね。でまあ、それの一番あの最良の形が、まあ、私は日本の戦後だったんだと思うんですけどね。こんなにあの命を大事にする社会っていうのは地球上 ないですよ。まあ、昨日も名古屋でも言ったんだけど、あの、日本社会ぐらいね、命っていうものを大事にする。抽象的に命じゃなくて、命っていうのは必ず病気になっちゃうから、病気になった時、病気になった人をどうやって救っていくか、ね、もう地球上で病人にとって一番安心できる社会って日本ですよ。なぜ病人にとって何が心配？お金じゃないですかって言って、ね、お金がない人がお金がなくても日本って医療を受けられるでしょ、ね、まあゼロゼロゼロじゃあれだけども、まあ、あのまあね、最低限の収入があって、でそうすれば何とか国民健康保険が得られて、そんな月々の払いもわずかで、ね、でそれで国民健康保険証さえあれば日本中の医療機関に行けて、で3割負担で、で医療を受けられる。こんな国ないですよ。本当にそれがどれほど奇跡なのか。まあ、私は外国行った時全然保険証なかったんだけどアメリカでもアジアでもね、だからちょっと病気になったらやばかったんだけど、まあなんとか病気ならずに済んでたんだけど、あの日本は外国の人にも優しいし、でまああと、まあ、うちの両親がずっとここ数年介護の問題があったんで、まあ、特に父が施設に入ってたんでね、あの介護施設しょっちゅう行って、天国ですよ。日本の老人は私は天国に住んでると思ってる。まあそんなこと言うと老人たちは何か言うんでしょうけどでも客観的に言って本当に冷暖房完備だしね、お風呂もリフトで入れてくれるしね、でおむつも替えてくれるし、食事も最高の食事が出てくるし、すごいですよ。本当にびっくりするくらい、ね、あのだからそのぐらいやっぱり命っていうものを大事にしてきたわけですね、日本の社会っていうのはね。で日本っていうのはもともと平等志向があるから、どんなにお金のない人でもということで、まあ、ただ日本全体がだんだん貧乏になってきたから、それがだんだんうまくいかなくなっているっていうのはその通りだけども、でも世界全体からすればやっぱり、まだやっぱり最高の部類なわけですよ、ね、で何がそれで何が言いたいかっていうと、だから日本社会ってすごいよねっていうことを言いたいんではなくて、私らがもうそういう、ね、神様の名のもとに人の命をもてあそぶのはもうやめようよ、ね、それよりかまず人のこういう一人一人の命を大切にしようよっていう、そういうコンセンサスで私はずっとやってきて、ね、でそれは本当に素晴らしいと思います、ね、あのだから 病人と老人にとって非常に優しい社会ができたわけですよ、ね、でそうなんだけども、だから私はね、なんかこの本当に10日間ぐらいでいろいろなことを思ってるんだけど、まあ、それで命に優しい社会が生まれたんだけど、だけどもそれは同時に、ある意味非常に不安も生んでしまったわけなんですよね。でなぜかといえば、命を大切にするから、まあ、あの世界でも最高の平均寿命の国が生まれたんだけども、だけど平均寿命は圧倒的に長いんだけども、それでも永遠に生きていられるわけじゃなくて、やがては、ね、終わるわけで、でその終わることに関して何の準備もないんですよ、ね、 結局またこの問題になってきてしまったわけで、つまりさっき あのマインドフルネスの説明ね、私がずっと仏教 2.0 的なマインドフルネスに対して徹底的に批判してきたのは、あのちょっとあなたのマインドフルネスの説明だとそれだとちょっと呼吸はやっぱり見れないと思うっていうような文脈で説明してきたんだけども、で今年になってからはあなたのマインドフルネスの説明だとそれと生と死の問題を乗り越えられないんだよっていうふうにちょっと変わってきたっていうね、さっき言いましたけども、それと同じように今の日本の、社会を作っている原理から言うと、生と死の問題を乗り越える全くないんですよ。全くないの。だからこの命を大切にするっていうのはものすごく大事で、で世界で一番病人と老人に優しい社会を我々は作ったんだけど、だけどそれは本当素晴らしいんだけども、だけどやっぱり病人と老人は不安なんですよ。当たり前ですよね。なぜ、まあ私が今あのここ数週間ずっと言ってるから分かってると思いますけども、今命には2つがあって、死んだら死んでしまう命と、死んでも死ぬない命ってねあのこれはまあ私の師匠の内山小四郎氏の口癖だったんだけども、でだから日本はこの死んだら死んでしまう命をなんとか守ろうと社会全体が必死になってやってきて、でその結果として世界最高の医療水準と世界最高の、まあ、福祉とね、まあ、それはもう文句あるの分かりますよ。だけどそれは比較的の問題であってね、あの、をまあなんとか実現できた、まあ、お金もあったしね、まあ、今はだんだんお金がなくなってきたからそれから機能しなくなってるっていう大問題もあるんだけども、だけどもこの死んだら死んでしまう命をとにかく大事にして、なんとか死なせないようにしようっていうことでみんな本当に一生懸命頑張ってきた。でその結果素晴らしいことも生まれたんだけども、だけども同時に、生と死を乗り越える方法っていうのは一切ないんですよ。なぜ、死んだら死んでしまう命しか知らないから。でその時にこの死んだら死んでしまう命の限界を、告げるようなものに対ものは全てタブーになってしまったわけね。タブーになって、でじゃあ何がタブーで、その限界になったものを誰があの扱っているのかというと、まあ、お坊さんたちなんですよね。だからお坊さんたちに対する非常に、偏った見方ができてきてしまう。でそれでね、で問題は、今その死んだら死んでしまう命を大切にする社会というのは少なくとも神様が神様の名のもとに勝手に人の命をもてあそぶ社会よりか圧倒的にいい。これはもう今朝日本人全員が痛感したと思います。あの世界たまったもんじゃないじゃないですか、ね、あのだけどもこの死んだら死んでしまう命だけだとあまりにもまだ辛くなってきてしまう。でこの辛さがいろんなタブーとかいろんなものを生んでしまって、一つがまあ 今お坊さんのこと言いましたけども、まあ死んだら死んでしまう命ってを一生懸命守って世界最高水準の、最長の兵器にも得たんだけど、でもやっぱり終わってしまうね。で終わってしまったのを扱うのがもうお寺さんなわけですよね。だけどもそこにはもうなんかもう何にもないわけなんですよ、ね、もう死んだら死んでしまう 海の下がもしなら死んでしまった。だけどじゃあこの後どうしたらいいのもう分かんないから、まあちょっとお経でも読んでもらってってね。でその時にそのお経にどういう内容のお経を読んでるんですかなんてこれ誰も興味がないわけね。私も真顔でお経っていうのは意味あるんですかってまともに聞かれたことあるんだけどそれは非常に正直で、それどういうことかっていうと意味を求めてないってことですね。意味を求めてないってことは要するにパフォーマンスとして、まあ、適当にやってもらったらいいよっていう話 で最近はそんなお坊さんにお経を読んでもらうよりか音楽でもやった方がいいかって音楽奏とかねいろいろ出てきて、要するに何が言いたいかっていうと、まあ、葬式仏教っていろんな言い方するけどもそれが悪いんではなくてそれはお坊さんが悪いんじゃなくてお寺さんが悪いんではなくてそのお葬儀っていうもの自体が意味を持たないこと自体なんですよ。なぜ意味を持たないの？死んだら死んでしまう命しか我々は知らないから。そして死んだら死んでしまう命がもう終わったんだからもうあとはもう何もないんですよ。でも何もないからあまりにも辛いから、まあ、なんかパフォーマンスするっていうだけなんですよ。じゃあお葬儀っていうのは本来そういうもんだったのかっていうととんでもないわけね。とんでもないんだけどもその本当のお葬儀を知るためにはこの死んだら死んでしまう命ではないもう一つ別の命を知らないと無理なのね。それがまあ死んでも知らない命なんだけど死んでも知らない命ですね。でどういうことかっていうと、この人間というのはこの2つの命を同時進行で生きている。死んだら死んでしまう命と死んでも死なない命と、ね、でそしてお葬儀っていうのは一体何のためにやってるかっていうと死んだら死んでしまう命が本当に死んでしまってでその時に初めて死んでも死なない命が見えてくる。つまり人間の肉体っていう雲が消えることで青空がはっきりと見えてくる、ね、で青空っていうのはもちろん死んでも死なない命のことですよ。でそのそれを実感させる装置がお葬儀だったんですよ。これはあのお葬儀でどういうお経を読んでるかちゃんと見れば全部その通りになってますよ。それは、ね、だけどもなぜお葬儀が今まで意味を持たなかったかっていうと、この死んでも死ない命っていうのが世界観の中にはなかったからですね。ですか。だから、こうやって振り返ってくると今我々が何をしなきゃいけないのかっていうのもはっきりするじゃないですか、ね、私らはあのわけのわかんない国へイスラム国のような国へ戻ることではないですよね。そうではない。我々はもうあんなわけのわかんないんではなくてこの少なくとも死んだら死んでしまう命を大切にする社会の方がよっぽどいいよねっていうふうに選んだわけですよ。そしてそれは正しい選択だったと思うし、そしてその結果として世界で最高に病人と老人に優しい社会を作ったっていうのは私は本当に心の底から誇りに思うべきだと思うんですよ。だけどその上でだけどそれだけだとあまりにも辛すぎる。なぜ死んだら死んでしまう命を一生懸命医療と老人福祉でやってもやっぱりそこには限界があるからですね。でその限界を痛烈に感じた上で我々はやっぱり死んでも死なない命を本当に、実感することが大事ですね。ですか。だからまとめると 1.0、2.0、3.0 の意味が最近ガラリと変わってきて前みたいになんか日本仏教の現状それからここ十数年の寺和田仏教それからなんか って、あの 3.0 ってね、そういうのではないんですよ。まあそう、まあ、もともとそうだったんだけど、そうではなくてね、 1.0 っていうのは要するに大きな言葉が飛び交ってるけども全然誰も実感できなくて、実感できないだけじゃなくて自分の妄想でもってその大きな言葉を勝手に使って勝手なことをやって、勝手なことをやりながらこれは神様の言う通りやってるんだって言いながら人を殺しちゃう、そういう世界ですね。非常にはためやくな世界です、ね、でそれに対して 2.0 っていうのはもうそういうことをやめて、とにかく、地道にやろうよねっていうね地道に、まあ、自分のネガティブな感情をなんとかしようよねとかね、この死んだら死んでしまう命をとにかく大切にしていこうよねっていう、そういう社会ですね。だから私は 1.0 か 2.0 が圧倒的にいいです、ね、皆さんもそうだと思う。だけどこの 2.0 の社会、世界にはやっぱりどうしようもない限界があって、それは今言った限界ですね。で私らは、3.0 になった時に、死んでも死なない命っていうものをが見えてくる、ね、で 1.0 と 3.0 のどこが違うのかっていうと、3.0 にも大きな言葉があります、浄土だったり悟りだったり、ね、いろんな、ね、あるいは神の国っていったっていうんだけど、だけども 1.0 だとそれは言葉に過ぎなくて、誰もそれをそこに本当に実感する方法がなかった、本当にそこに行ける方法がなかった。だけども 3.0 だと行けるんですよ。お浄土に本当に行ける、神の国っていうものに本当に行ける、本当にリアルに実感できる、ね、だから死んでも死なない命っていうものを本当にリアルに実感できる、そういう世界ですね。だからでその時に一番まず日本社会がどこが変わるかっていうと、当たり前のお葬儀がまず変わります、ね、お葬儀っていうのがあの本当にまさにシンボルで、つまり 2.0 の中ではお葬儀っていうのは意味持たなかった。これ原理的に意味持たないんであって、これは一人一人のお坊さんとか一つ一つのお寺さんが悪かったわけではないんですよ。 2.0 の世界ではお葬儀っていうのは原理的に意味持たない、だからどんどん軽化しちゃったんですよ。で 3.0 の世界になった時にお葬儀がいきなり意味を持ちます、ね、この間私はやったばかりなんだけども、ね、お葬儀っていうのがもう完全に青空へ、まあ、我々の愛するお父さんやお母さんやおじいちゃんおばあちゃんが今亡くなっちゃったわけ、ね、だから彼らの雲と肉体という雲が崩壊しちゃったんですよ、ね、これはものすごい悲しいことですよ。ものすごく悲しいことなんだけども、だけど雲が消えることで何が見えてきたかっていうと、今まで雲のために見えなかったものが見えてくる。それは何って言ったら当然青空ですね。だからお葬儀っていうのが、ある我々の愛する誰かの雲が崩壊して消えてしまうことによって青空が見える。その青空を葬儀に参列した全ての人が実感できる、そういう装置であり場所であり機械である。だからまたガラッと変わってきます、お葬儀。でお葬儀の意味が変わったら、これもずっと言ってるようにお葬儀の前の段階ですね、あの老人介護施設だとかあるいは病院だとかっていうものの意味がまたガラリと変わってくるですよね。でそうなります。だからなんていうかな、私はね今回のこのイスラム国のことで一番ショックだったのは、まあイスラム国の人とあのことではもちろんそうなんだけど、でもそうなんだけど、この日本社会が、どう反応したかというね、ことで、まあ、私もツイッターとかいろんな読み込み、みんなの反応をチェックしてたんだけども、なんてうわこういう反応するかっていうね、まあ、ちょっと具体的に言うとちょっと差し障りがあるので 言わないけど、中にはやっぱりもうはっきり言ってイスラム国に共感しちゃうような人もいますよね。驚くことに。それなぜって言ったら、もちろん今の現状に対する不満からですね。でイスラム国っていう国自体も、もう彼らの理屈から言うと、あの地上に理想国家ね、カリフ制による完全にイスラムの方に従ったそういう場所を作ろうっていう、まあ理想の国を作ろうっていうね、いう運動なんです。彼らのまあとんでもない理屈によるとですよね。だけどそれが理想の国であるわけなので、あれだけね。だからそのこれ何、要するにみんな 2.0 が苦しくてで 1.0 に戻るっていうのは、これはもう最悪じゃないですか。だから我々は、何をしなきゃいけないのかっていうと、もう 2.0 の辛さっていうのも我々はもうよく知っているわけなんですよ。だけどその答えが 1.0 に戻ることであるわけがない。だからその一番無残なのが我々は消されてたことだ。だから 2.0 がいくら苦しくても 1.0 に戻ることではないよねってことはもう今朝はっきりした。まあもうどこにもはっきりしてんだけどね。今朝はっきりした。だから今朝我々が体験したのは、まあ 1.0 の最悪の形でもあり、そして 2.0 にいる我々が戻る場所が 1.0 ではないよねってことははっきりした。じゃあ 2.0 の世界にもとどまらなきゃいけないのかっていうと、 2.0 の世界もやっぱり息苦しいわけですよ。1.0 よりかはるかにマシなんだけども、やっぱり 2.0 も息苦しい。だからいよいよ 3.0 だよねっていうね、いう話ですね。でそうなると、まあちょっと 3.0 っていうのは最初はなんか瞑想の方法だったんだけども、瞑想の方法ではなくて、もう本当に社会そのもの、世界そのものですね。なのでだからあのスピリチュアルの先生たちはね、まあエクアーさんたちはそれをニューアースとか言っちゃうわけですよ。新しい地球っていうの。で私もまあそう思います。本当に我々がしようとしてるのはなんか新しい瞑想方法とかで、そんなそういうなんか小さなことではなくて、まあやっぱり新しい地球をこれから作っていこうよなんて、そういう話になります。だから私らはまあこういう2月1日ね、今朝とんでもないことが起こった直後なので、まあ言っちゃいますけど、私は今朝はっきりしたのは 1.0 の残虐さとどうしようもなさと、でそして 2.0 で息苦しくなっても 1.0 に戻ることではなくて、我々がしなきゃいけないのはやっぱり 3.0 に突き進むことで、 3.0 で、新しい世界を作っていくっていうね、いうことだと思います、ね。はい、これちょっとね、あの昨日の話とダブるんだけど、まあ、ちょっと昨日は名古屋で今日は京都で、まあ、しかもあの今朝いうことがあったので、一応ねそういう見通しで、お話ししました、ね。はい、そういうね、あのじゃあ死んでも死なない命っていうものを本当に実感できるの、ね、まあ、そこが急所になってきますよね。でそれをあの今ね、あの、瞑想しながら、ちょっとやっていきたいと思います、ね。はい、じゃあ最後にね、あの「衆生無辺誓願度」をねちょっとやりましょう。この衆生無辺誓願の七具誓願って4つの誓願だけど、これも本当に、3.0 の一環ですね。一緒に衆生無辺誓願度、煩悩無尽誓願願、法門無量誓願学、
Good.